恵み深い私たちの天の父なる神様、今一つ一つ報告をしたように、3月の教会の歩み、本当に大きな大きな方向転換、決断をしました。このすべての決断が神様の御心にかなうものであることを信じて、私たちはこの3月、忍耐と愛を持ってへり下ってあなたに仕えてまいりますから、どうぞ神様、この教会の歩みを導きお守りください。どうぞ神様、お一人お一人の日々の生活に神様の守りと平安と祝福が豊かに増し加えられますように、お一人お一人がこの場所で、またご自宅で礼拝を捧げるとき、神様ご自身がその心の真ん中にご臨在くださって、御言葉を持って励まし、力を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、このことによってどうぞ神様の栄光が表されますように、いろいろと延期にしたりお休みにしたりする活動の中に、さらに神様のかえって豊かな祝福が注がれますようにお願いいたします。神様、先ほども祈りましたが、今週卒業される方々、また受験を控えている方々、卒業式がどうなるか不安の中にいる方もいるでしょうか。すべてのお一人お一人に、そのご家族に祝福がありますように。病の中にある方、療養中の方に神様の助けと癒しがありますように。また神様、どうぞ一つ一つの教会の営み、毎週礼拝は捧げていくことを今のところ決めておりますけれども、この礼拝が神様へのまっすぐに立ち上る捧げ物として用いられてまいりますように、どうぞお導きください。神様、どうぞ日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人に神様の祝福がありますように、今日共に礼拝することができるこのお一人お一人に神様の豊かな平安と祝福がありますように、これから御言葉を見てまいります。神様、どうぞお語りください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、どうぞよろしくお願いします。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は3月の1日です。2019年度も最後の月を迎えました。どうでしょう皆さん、4月に今年度がスタートした時に、きっとこういう年度末を迎えるだろうなって誰も想像することができなかったのではないでしょうか。4月どころか、新年を迎えた1月にも、また先月の2月を迎えた時点でも、まさかこんな3月になろうとはきっと誰も思っても見なかったかもしれませんね。本当に私たちにはわからないことばかりだなって改めて思ってます。毎日いろんな情報が駆け巡り、一体何が真実なんだろうか、一体何を私たちは信じたらいいんだろうか、どう進んでいけばいいんだろうか。私が最近改めて思わされていることは、私たちを取り囲む物事は本当に日々移り変わっていくんだなということです。私たちは今日もこの翼の教会に集うことができた人も、インターネットを介して礼拝を捧げておられる方も、後から CD や DVD を通して礼拝を捧げられる方も、礼拝を大切にしてこの時を過ごし3月を迎えています。御言葉を主体求めて、今日またここから主を見上げて歩み出そうとしています。私たちを取り囲む物事は何も確かなものはない。日々ゆらゆらと移り変わっていこうとも、神様の御言葉は決して変わることがありませんから、今日も御言葉によって私たちが今この時も大切にすべきことを確認して、神の国の住民として、私たちは神様を主と告白しながら、またここから歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ、今日ご一緒に見ていく聖書の箇所、使徒の働きの20章、先週の続きです。覚えておられますか。アジア州最大の都市エペソという町から、南に約60キロミレトスという町にパウロが滞在中、エペソ教会の長老たちを、ちょっとミレトスまで来てくださいと呼び寄せて、 だってもう二度と会うことができないと分かっていますから、もう二度と会うことができないと分かっている彼らに最後の告別のメッセージを語る、そんなパウロの言葉を先週からご一緒に確認しています。先週も確認した通り、この箇所はパウロがですね、クリスチャンを相手に語ったメッセージの唯一の記録なんです。パウロを通して神様はエペソ教会の長老たちに、そして今日このメッセージの箇所を読む私たちに何を語りかけようとしておられるのでしょうか。先週はそのパウロが語った告別メッセージの前半部分を通して、私たちも走るべき道のりを走り尽くすためのまずは基本姿勢を確認しました。またその走るべき道のりの内容を確認しました。そしてその生涯の目標をご一緒に確認することができました。私たち福島第一聖書バプテスト教会にも与えられている走るべき道のりを、与えられているその責任を、いよいよ私たちは一致を持って走り尽くし任務を全うしていきたい、そんなふうに先週確認することができました。そして今日見ていくのはその同じ告別メッセージの後半部分です。今日のタイトルは神の教会とつけました。今日の箇所を通して、じゃあ前にアウトラインを出していただきますが、ちょっと長くてすいません。アウトラインの今日通して、今日この箇所を通して、私たちは1つ目、教会というものは神様が作り出して神様が導いてくださる神の教会なんだということをまずは確認しましょう。そして2つ目には、神の教会とは自分自身と群れの全体に気を配って内外からの攻撃に備える教会なんだということ、そして3つ目に、神の教会とは御言葉によって成長し御国を受け継ぐ教会なのだということ、これらのことを今日は改めてご一緒に確認していきたいと思います。ちょっと写す時間がないかもしれませんが、次のページに送らせていただいて、じゃあ今日の箇所、まずは最初の28節ご一緒にお読みしましょう。後でまたアウトライン写しますね。28節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。今日のタイトル、神の教会という言葉がこの28節にそのまま出てきていますね。この神の教会という表現は使徒の働きの中でここでだけ使われている言葉なんです。教会というのは他でもない神の教会なんです。皆さんご存知のように、教会って何もこの建物のことではないんですよね。教会とはクリスチャンの集まりのことです。その教会を作り出したのはどなたでしょう。それはこの28節にあるように他でもない、ただ神様ご自身が。どうやって作りましたか。神様の一人子イエス・キリストの十字架で流された血、命をもって買い取って作り出してくださったんです。じゃあその教会を導いてくださるのはどなたですか。それはご聖霊なる神様ご自身がその群れに監督を立てて、聖霊なる神様が導いてくださっているのではないでしょうか。つまりは今日の一つ目のポイントでした、教会は父なる神様が御子イエス・キリストの血をもって作り出し、聖霊なる神様がいつも導いてくださっている、ここに父、子、聖霊の三位一体の神様ご自身の教会なんだということ。教会は神様にのみ起源を持つんです。その所有権は神様にだけあるんです。ですから私たちが今日も改めてこの3月を迎えるにあたって忘れてはならないこと、それは教会は神様の教会である、主役はいつも神様であるということですね。いかがでしょうか。私たちはいつも何をあなたは恐れるかと問われ、誰をあなたは信頼するかと問われているのではないでしょうか。 ないでしょうか。さまざまな出来事の中で、時に私たちに訪れる困難の中でも、不安に陥る時にも、どうしたらいいんだろうかと悩む時にも、そんな時だからこそ私たちは何を恐れ、誰を信頼するのか、いつも立ち位置を確認したいと思うんですね。今回の新型コロナウイルスのニュースにも、確かに私たちはゆらゆらと揺さぶられているようにも思います。だっていろんな情報が毎日テレビをつけると真っ先に流れてきては、その情報に右往左往してしまいやすいのが私たち人間かもしれないですね。先週中もどこかからトイレットペーパーがなくなるらしいっていう噂が流れ始めると、このいわきの田舎でもあっという間にどこの店からも、隣の蚊と輪と血がつくお店からもですね、トイレットペーパーだのティッシュペーパーだのほとんど消えてしまったって聞きました。テレビでいくらそんなことはない、それはデマだって解説されても、やっぱり人間は情報や噂に右往左往してしまいやすいのではないでしょうか。もちろん全ての情報を何も気にしなくていいっていうわけではなくて、それらを聞いて賢く心配していくということは私たちに大切なことなのかもしれませんね。賛美にもあるように、まさにゆらゆらと揺れ動いているような地にあっても、なお十字架は輝いています。私たちはこの教会の起源であり、また所有権を持つ唯一のお方である神様を私の主と今日も告白しながら、神様の導きに従って一歩一歩を踏み出していきたいと思うんですね。先月の初め、私は外部奉仕に行っていて留守にしていましたけれども、ゴスペルシンガーの神山美沙さんという方がこの教会に来てくださって、礼拝の中で2曲特別賛美をしてくださったと思います。その時私がですね、外部奉仕に行っていた教会は礼拝後のこの食事がなかったので、まあ、同じ市内の教会だったし、私はこの教会に帰ってきて美味しい美味しいお昼ご飯を食べようということにしたのでした。戻ってくるとですね、こちらはまだ昼食が始まったばっかりで、神山美沙さんもまだおられる。私のいつもの悪いところが出てきてですね、ちょっと無理を言って、その昼食の時にも突然でしたけれども、一曲特別賛美していただけませんかと賛美をお願いしたのでした。お願いされるのはどんなに大変かと思いますけど、聞く方は感謝ですよね。その時に歌ってくださった賛美、その歌詞に私はなんだか背中を押されて励まされたように思ったんです。なんという曲名だったか覚えていないんですけれども、その曲の中にこんな感じの歌詞があったんですね。主は私の光、私の救い、私の命の砦、誰を私は恐れよう、何を私は恐れよう、主が私と共におられるのだから、私は主の家にとどまります。私がただ一つ恐れること、それは神様から離れてしまうことです、と。正確ではないかもしれませんが、そんな感じの歌詞だったんですね。私もそう告白し続けてまいりたいと思ってるんです。私がただ一つ恐れることは神様から離れてしまうことだ。私は主の家にとどまりますって。いかがでしょうか。主役はいつも神様です。神様だけが私たちの主です。この教会は神様の教会です。神様ご自身が御子イエス・キリストの血をもって買い取ってくださり、作り出してくださった神の教会です。ご聖霊なる神様ご自身がそこに監督を立てて導いてくださっている神の教会です。私たちは今日も神の教会に連なり、神様を信頼し、この新しい1週間の歩み、新しい3月の歩みへと歩み出してまいりましょう。さて、パウロがエペソ教会の長老たち、指導者たちに語るこの告別メッセージ、もう二度とエペソの町に私は足を踏み入れることはない、もう二度と彼らに直接会うこともない、そう分かっているパウロ先生です。いよいよそのエペソ教会を牧する責任がパウロから長老たちに移っていきます。ご聖霊によって群れの監督として立てられている長老たちに パウロは、そして教会の所有権を持つ神様はどんな務めを期待しているんでしょうか。じゃあもう一度この28節、もう一度ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。この監督という言葉は、注意して見張るものという意味の言葉です。注意して見張るものという意味の言葉なんですね。彼らには何を注意して見張ることが期待されているのでしょうか。ここに2つのことを、気を配りなさいって出てますね。まずは自分自身に気を配るということです。確かにそうですよね。自己管理がちゃんとできない人にどうして神の教会の管理を任せることができるでしょうか。人のお世話ばっかり一生懸命やっていて、自分自身の養いがおろそかになってしまってはならないんですね。自分自身がまずは御言葉に教えられて、神様の恵みに養われ続けることが大切なのではないでしょうか。そしてまた群れの全体に気を配ることが求められています。神様の教会を、神様の群れを、良い羊飼いであるイエス様がそうされたように、御言葉の糧によって養って、内外からの敵と戦って、羊たちを命を懸けて守るという、そんな注意して見張る役割が与えられているんですね。このように大切な務めを最後の告別メッセージで彼らに再確認させるパウロ。だってパウロはこの教会の将来が決して楽観視できるものではないということを見通していたのではないでしょうか。29節をご一緒に読んでみましょう。はい、私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。そうなんです、パウロは知ってるって言うんです。教会が外からの攻撃にさらされて、凶暴な狼によって荒らされてしまうということ、また攻撃は外からだけじゃなくって内からも起こるってパウロは言うんです。30節もご一緒に読んでみましょう。はい、またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。いかがでしょうか。外から入り込んできて、また時には中からも偽りの教えを語り、神の教会を神様のものでなくしてしまおうとする、そんな攻撃があるって言うんです。確かに後にパウロがこのエペソ教会で牧会をしていたテモテというお弟子さんに宛てて書いた手紙などを見ると、確かにその当時エペソの教会が偽りの教えによってもうぐちゃぐちゃに荒らされてしまっていたということがわかります。またこれから数十年後、ヨハネの黙示録の中でもイエス様ご自身がエペソ教会に言われていますよね。じゃあ引用箇所の丸1番にヨハネの黙示録の2章を挙げていますから、これはエペソ教会に宛てて書かれている部分です。新年礼拝の時吉人先生を通してみましたけれども、まずは2章の2節3節ご一緒に読んでみましょう。エペソ教会の現状が書かれていますから、2節3節読んでみましょう。はい、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。いかがでしょうか。エペソ教会には確かに悪者たち、偽り者たちの攻撃があったんだと。しかし人々は自分自身に気を配り、そして群れの全体に気を配り、その攻撃に耐え忍んだのではないでしょうか。でもそんな彼らにも責めるべきことがあったんですよね。続く4節5節もご一緒に読んでみましょう。はい、けれどもあなたには責めるべきことがある。 あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。そうなんです。彼らはもしかしたら外からの攻撃を警戒するあまり、また内から起こる攻撃をも警戒するあまりに、一番大切な初めの愛に立ち続けるということを見失ってしまっていたのではないでしょうか。皆さん、神の教会とは自分自身と群れの全体に気を配り、外から内からの攻撃に備える教会です。私たちも神の教会としてそのようでありたいと思います。外から内からの攻撃にバラバラになってしまうことがないように、一番大切な初めの愛に立ち続けて、神様を愛し隣人を愛する教会であり続けたいと思います。またペテロの言葉も確認してみましょうか。引用箇所の丸2番に第一ペテロの5章8節から10節挙げてますので、ちょっと長いですが第一ペテロの5章の8から10もご一緒に読んでみましょう。はい。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。いかがでしょうか。吠えたける獅子のように、悪魔が誰かを食い尽くそうとして探し回っています。時に外からも内からもいろんな攻撃があるでしょう。しかし教会は神様ご自身の教会です。神様が教会を回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。ですから私たちも身を慎み目を覚ましていたいと思うんですね。固く信仰に立ち続けてまいりたいと思うんですね。神の教会として私たちもいつも自分自身と群れの全体に気を配りながら、初めの愛に立ち続けて愛し合い、神様だけを主と告白し、固く信仰に立って、内から外からの攻撃に備えてまいりたいと思うんですね。外からの偽りの教えではないけれども、もしかしたら今この今回の出来事も教会を揺さぶるような攻撃とももしかしたら捉えられるかもしれないですね。ポストカードを作ったり、さまざまな準備をしてみんなで楽しみにしてきたエリムの泉のお披露目としての森泉幸姉妹のちぎり絵展を、本当に何度も何度も悩んで森泉姉妹も交えてミーティングを重ねて、でも先週中延期にすることを決めました。私たちもがっかりしましたけれども、すでに準備を万端整えて何が何でも来る気満々と言ってくださっていた森泉姉妹も本当にがっかりされたんじゃないかなって思います。ずっとこの教会のために震災後祈ってくださっていましたし、私にできることがあればとずっと言ってくださっていました。そしていざちぎり絵展をやることが決めてからも、エリムの工事が伸びてしまったこともあって、すでに何度か延期してきていました。さらに今回の延期、どんなに残念なことかと思います。でも森泉姉妹はですね、私にこんなふうに言ってくださったんですね。神様の待てには後の日のより良きことのためだということを信じています。そしてこの決定に至るまで皆さんと一緒に悩めたこともある意味とても幸せでした。ぐっと皆さんとお近づきになれたように勝手に思って喜んでいますって言ってくださったんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちが自分自身と群れの全体に気を配るならば、神様を愛し隣人を愛する初めの愛に立ち続けるならば、 身を慎み目を覚まし固く信仰に立つならば、内外からの攻撃に決して負けない神様の教会として一致して揺れ動かない一枚岩として前進していくことができるのではないでしょうか。この教会は神の教会です。この3月もこの年度末、この揺れ動く地にあっても、私たちもそのごとくに歩んでまいりたいと思うんですね。さて、パウロの告別メッセージもクライマックスです。今日の箇所に戻って31節をご一緒に読みましょう、はい、ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。もう二度と会うことがないと分かっている彼らに、パウロは一体どんな思いでこの言葉を続けているんでしょうか。私が3年間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことをどうぞ思い起こして目を覚ましていてほしいと。そして最後にパウロがより頼むべきものは、やっぱりただ神様とその恵みの御言葉です。パウロだって不完全でしょう。教会も不完全です。しかし生きて働いておられる神様ご自身が、そして神様の恵みがぎっしり詰まっている御言葉が、エペソ教会を、アジア州の諸教会を、そして私たちの教会をも導き養い続けてくださるのではないでしょうか。32節もご一緒に読んでみましょう。32節を読みましょう、はい、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。ここにはパウロの御言葉に対する絶対の信頼が現れていますね。パウロはこのように神様とその恵みの御言葉に全く信頼を置いていたので、これから外からも内からも多くの危険が降りかかってくることが予測されている中でも、彼らをただ委ねて、そして自らは走るべき道のりを走り尽くす歩みへと踏み出していくことができたのではないでしょうか。ここには御言葉の力が2つの面から紹介されていますね。一つ目、御言葉はあなた方を成長させることができるんだと。この成長させるという言葉のもともとの意味は、立てるとか立て上げるっていう意味の言葉なんです。御言葉は人々を成長させ、そして御言葉を主体求めていくときに、教会全体は他の生徒らとともにキリストの体として力強く立て合わされていくのではないでしょうか。また御言葉は生徒たちとともに教会に神様の御国と永遠の命を受け継がせることができるのだと。エペソ教会の行く手にはさまざまな困難が外から内から待ち構えていました。私たちもそうです。私たちがこれまでも、そして今もまさに体験しているように、この地上での信仰生活はまさに紆余曲折で、いろんなことがあります。しかしそうした中で、私たちを支え、私たちを導き方向転換させ、御国を受け継がせることができるのは神様の御言葉です。私たちを取り囲む物事は移り変わりますけれども、神様の御言葉は決して変わることはないんです。いかがでしょうか。この教会は神の教会です。神の教会として御言葉によって成長し、御国を受け継ぐ教会となってまいりましょう。神様とその恵みの御言葉を私たちはいつも主体求めて歩み続けてまいりたいと思うんですね。この後パウロはもう一度自分自身がエペソで示した姿を思い起こさせて、労苦しつつ互いに愛し合い重荷を共に背負っていくんだよ、そういう勤労と奉仕の生活を進めます。じゃあそんなパウロの姿、33、34節もご一緒に読んでみましょう、はい、私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも 共にいる人たちのためにも働いてきました。パウロがまさにこのように歩んできた人でした。そしてそれがイエス様ご自身の姿であり御言葉であるとも言葉を続けるんですね。じゃあ次の35節もご一緒に読んでみましょう、はい、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。ここでもパウロはロークして弱い者を助ける生活を進めて、そしてイエス様が言われた御言葉を覚えているべきなのだと最後の最後に鍵括弧閉じとして伝えているんですね。確かに私たちの生活の基準は主の御言葉なんですね。この言葉を最後としてパウロは読みませんけれども36節を見るならば、みんなと共にひざまずいて祈りを捧げて、37節見るともうみんなは声を上げて泣き、パウロの首を抱いて別れを惜しみました。それもそのはず、38節見るともう二度と私の顔を見ることがないでしょうといったパウロの言葉に心痛めていたのでした。そして別れを告げてパウロは再び船に乗り込み、新たな局面へといよいよその底に踏み出していく、そんなパウロの姿がここに書き留められていますね。さあ、神の教会とはどのような教会でしょうか。御言葉によって成長し御国を受け継ぐ教会です。私たちのこの教会も神の教会です。私たちもいよいよ御言葉によって成長させられ、決して揺るぐことのない御国を受け継ぐ教会となってまいりましょう。神様とその恵みの御言葉を主体求めながら、置かれているこの山あり谷ありの地上の旅路をそれでも一歩一歩前進し乗り越えてまいりましょう。私たちも新たな歩みへと踏み出してまいりたいと思うんですね。先週はこの場所からこの教会が本当に平日も稼働率が高い教会であるって話したばっかりですけれども、苦渋の決断ってこういうことを言うのかって実感するほど本当に悩みに悩んで、3月中は日曜日の礼拝以外の全ての活動をお休みするということに決めました。礼拝以外、愛さん会も午後の活動も、そして平日の活動も全てお休み。明先生もおっしゃっていましたけど、こんなことは本当に教会始まって以来初めてのことだと思います。しかしこの時だからこそ私たちは改めて原点に立ち返って、ただ神様とその恵みの御言葉を主体求めて歩んでいきたいと思うんですね。この時だからこそ私たちはもっともっと御言葉に親しみながら、この時だからこそ成長させられて、この時だからこそ神様のご支配に委ねることを経験して、神様だけを主と告白する御国を受け継ぐ教会として、みんなでさらに一致して祈り合って乗り越えてまいりましょう。神の教会として神様の素晴らしさをみんなでさらに体験してまいりましょう。さあ、今日は神の教会というテーマでご一緒に御言葉を確認することができました。アウトラインに戻っていただくと、教会は神様が作り出し神様が導く神の教会です。ならば私たちはこれからもこの揺れ動く地にあっても神様から離れることなく、ただ神様を信頼して歩んでいきましょう。じゃあ神の教会ってどういう教会ですか。自分自身と群れの全体に気を配り、内外からの攻撃に備える教会です。今こそ私たちは初めの愛に立ち続けて、そして固く信仰に立ち、一つの家族として一致して歩んでまいりましょう。そして神の教会は御言葉によって成長し御国を受け継ぐ教会です。私たちもいよいよ御言葉を主体求め、神様のご支配の中を平安のうちに歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。先週から引き続きパウロの告別メッセージ パウロが教会に宛てて語った唯一の記録として使徒の働きの中に残っているメッセージです。このメッセージは今日聖書を読む私たちに何を語りかけ、何に気づかせ、何を大切にすべきだと今日語っているでしょうか。今私たちはこの教会は神の教会であると原点の原点に立ち返りましょう。教会は神様が作り出し、神様が導く神の教会です。ならば私たちはこれからも神様から離れることが唯一の恐れとして、ただ神様を信頼して歩んでいきたいと思います。揺れ動く地にあってもなお十字架は輝く、神様だけを見上げて神様を信頼して歩んでいきましょう。神の教会は初めの愛に立ち続け、愛し合い、支え合い、固く信仰に立ち、どんな攻撃にも耐えることのできる一つの家族として一枚岩となり歩んでいきたいと思います。そしてこの時だからこそ御言葉を慕い求め、御言葉によって成長し、御国を受け継いでまいりましょう。神様のご支配がこの地にありますようにと取りなし祈り、私たち一人一人のうちに御国が来ますようにと神様に明け渡し、神様を主と告白し、平安のうちに歩んでまいりましょう。皆さんは今どんな心の状態でしょうか。もしかしたら不安や恐れに心揺らいでしまっているでしょうか。またはこういう時だからこそ人を見てしまって、自分を見てしまって、もしかしたら主を見上げることをおろそかにしてしまっている、そんな自分の状態に気づくならば、今日改めて神の教会に連なるものとして神様を見上げて歩んでいきましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがこの教会を愛し、この教会を作り上げ、この教会を導き、この教会をいつも養い育ててくださる誠の神様、あなたこそ私たちの主、あなたこそこの教会の頭です。ここは神の教会です。神様、どうぞ私たちがこの揺れ動く地にあって神様から離れてしまうことがないように、神様を信頼してみんなで一枚岩となって歩んでまいりますから、どうぞ神様、この教会の歩み、この3月の特別の期間として神様が祝福をもって導いてください。私たちが互いに愛し合いながら、そしてみんなで信仰に立って御言葉を慕い求めて、神様の御国のご支配の中を平安のうちに歩んでいくことができますように、神様どうぞ今お一人お一人の心に触れてください。お一人お一人の心を私たち以上にご存知の神様、あなたご自身が触れてください。その心に神様がお入りください。その心に神様が御力を示してください。あなたこそ私の主、あなたこそ私の光、私の救い、誰を私は恐れよ、何を私は恐れよ、あなただけを信頼して歩む私たちの歩みを、どうぞ神様が主権を持って導き祝福してくださいますようお願いいたします。今日集われたお一人お一人に、また共に礼拝を捧げているお一人お一人に、神様の祝福と平安が豊かにありますよう改めてお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。